第4日目木曜日、ローマ数字4。ウリムとトンミムが胸当てへと入られた後、第4日目木曜日、ローマ数字4。ウリムとトンミムが胸当てへと入れられた後、それは記念となるだけではなく、裁きの胸当てともなりました。出エジプト記28章29節。こうしてアロンは聖なるところに入っていくとき、裁きの胸当てにあるイスラエルの子たちの名を胸に抱いて、エホバの御前で絶えず記念としなければならない。30節。あなたは裁きの胸当てにウリムとトンミムを入れなければならない。そしてアロンがエホバの御前に出るとき、それがアロンの胸の上にあるようにし、アロンはイスラエルの子たちの裁きをエホバの御前で絶えず胸の上に担わなければならない。ラージ A。 ウリムは光、照らすものを意味します。1。ウリムは照らすものであり、胸当ての中へと挿入され、10人の宝石のもとにありました。それは燃やすための油を入れることができました。そして油を燃やすために用いられた火は祭壇から来ました。2。ウリムには10人の照らすものがあり、それぞれは胸当ての上の10人の透明な宝石の一つを照らして、宝石が光を持って輝くことができるようにしました。3。ウリムは光、照らすものとしてのキリストを予表しており、その霊、油と十字架、祭壇からの火を通して輝きます。ラージ B。 トンミムは成就するもの、完成するものを意味します。1。胸当ての12の宝石の上にある名には、ヘブル語のアルファベットの22文字のうちの18文字だけが含まれていました。残りの4文字はトンミムの上にあって、トンミムを成就するもの、完成するものとしました。2。ウリムが個々の宝石を照らすことによって、また宝石が暗くなることによって、22文字のアルファベットはすべて用いられて、単語と文章を綴ることができました。3。トンミムは成就するもの、また完成するものとしてのキリストを予表しています。こういうわけで、彼は書き記すための、また完成するための霊的なアルファベットです。4。ウリムとトンミムを一緒にすると、それは神を証しするもの、神の証し、神が彼の民に語る手段としてのキリストを予表しています。ラージ C。 出エジプト記第28章30節、新明記第33章8節と10節において、神の裁きは神の律法とその判定と裁きを指しており、ウリムとトンミムと関係があります。ラージ D。 出エジプト記第28章29節から30節の裁きという言葉が示しているのは、神は彼の民の間にあるあらゆるものに関して規則を持っているということです。裁きはある決定へと導きます。その結果として私たちは神の導きを持ちます。ラージ E。 旧約によれば、胸当てに加えられたウリムとトンミムは、神が彼の民に語り、彼らに彼の導きを示す手段でした。こういうわけで、私たちは裁きの胸当てが導きの胸当てであるということができます。ラージ F。 神が胸当てを通して導くことは常に裁きと関係がありました。神の律法は彼の裁きを含み、これらの裁きは神の導きとなります。ラージ D。 私たちは霊的な経験において、神の導きを知るために、肉、自己、古い人、この世に属するものをすべて裁かなければなりません。ラージ H。 ローマ第8章14節のその霊の導きは、 神が胸当てを通して導くことの実際として、第8章1節から13節のすべての導き、すべての裁きの結果であり、またそのすべての裁きの総合形です。ラージ愛。神の裁きである神の語りかけが胸当てを通してであったという事実が強調しているのは、神が紹介を通して彼の民に彼の導きを知らせるということです。